桜川マキシムはい、どうも、ジャスです。
どうも、アルです。
いやーね、はい、もう、これアップされてる時言うたら、年末
そろそろ年の瀬が近そうですな。
いや、もう年始なんかその辺ですよね、もうね。
まあ、2、3回行ったら年超える可能性ありありですね。
まあ、今年も無事ですね。
うん。
平成も続いてるようです、という。
意味深な。
だってみんな20年ぐらいで終わるやろ言うてたじゃないですか。
まあ、それ言うとね、今5年超えましたんで。
大正より続くかとかね。言ってたでしょ。
まあ、ちらりほらりね。
僕は言うてましたよ。ね、そういう中ですね。
はい。
もう新企画をやろうかなって言って。
ですな。
ちょっと今回お話ししとるわけなんですけども。
はい。
はい。あれですよ。お金を欲しいなの続きですよ。
お金欲しいな続き来ましたな。
はいはいはい。アマゾンからお金をむしり取ろうの話ですよ。
むしり取ろうの話です。
もうすっかりね、アマゾンのせいでね、今ね、黒猫ヤマトの宅急便の時間指定が全然言うこと聞かないですからね。皆さんご存知ですか？
どんな話でしょう。
あれ、もともと日通やってたでしょ、ペリカン便が。
う
ん、あの、アマゾン。最初。
はい。うんうん。
で、日通のペリカン便が値を上げたんですよ。
そうそう、ギブアップですな。
そう。まあ、値を上げた後に、なんか、郵政と、提携して、U パックでまた侵入かけてましたけど。
はい。
要冷蔵の U パックが、常温保管で2週間とかになって、中から黒い汁が垂れてきたとかいう話が、あちらこちらで囁かれつつも、状況の改善が見られないなんていう嫌な話を3年ほど前に聞いたことある気がしますけど。
私もね、あの、母の日でね、花をこう送ったら枯れとるみたいな、はい。聞きましたな、どっかで。で、お母さんが、あの、私に対して嫌がらせもええ加減せえってぶち切れされるという。なんというかわいそうな事件。
親孝行したつもりだったのに。そう
そう、恐ろしい仕返しが。
ね、日通はすぐ値を上げまして、でその後佐川に行ったんですよね。
そう、来ましたな。
アマゾンがね、
試着さんね、
割れ物は優しく蹴るでおなじみの佐川ですよ。
いろいろとね、伝説がいっぱいありますけど、
はい、はい、まあそのね、佐川急便が値を上げまして、で今黒猫ヤマトの宅急便がアマゾン扱ってると、
はい、
なんか日本郵政もやってますよね、ちょっと一部。
あんまり目立たないですよね。
うん、なんかちっちゃいものでメール便的なやつは日本郵政がやってて、いつものね、あのアマゾンの過剰放送のやつ、
はい、
あれは黒猫ヤマトの宅急便が持ってくると、いう話でですね、その影響を食らってですね、黒猫ヤマトの宅急便といえば9時指定のやつがちゃんと9時に来るっていうことでみんなビジネス上は使ってたやつがですね、
はい、
今やすっかり9時に来ないと。
慣れの果てか。
慣れの果てですよ、もう。ボロボロなってますからね。
まあ特に今歳末でね、お歳暮マックスみたいなのが乗ってくるともうパニックがパニックかけて難所になってるのか。
だって今日僕9時指定言って、うちに仕事場に届く書類が、
はい。
4時半に来ましたから。
どうしました？
おかしいな。間に合わんぞ、これ、言って。
まあ、各言う、私も今日会社で同じようなことありましたけどね。
でしょ？
まあ、簡単に言うと商品がまあ何かはいいんですけど、頼んどいて、今日必ず着きますっていう話とって、一個つかないんで、電話してみたら、広島地方に護送で送りましたって話になって、ちょ、待て待てって話、私は鳥取やでって話したら、夕方かけてみたらですね、問題があるんで、もう一回戻しましたって、いや、戻すなって話になって、で、今どこですかこの電話したら、長野のセンターです。待てって話になって、で、ちょっといい加減しなさいと思っててですよ。で、今から再送書きましたんで、夜そっち着きます。受け取ってくださいって。会社誰もおらんわ、バカだねって話になって。
っていうか、夜着くねやっていうのもすごいですけどね。
いや、頑張ったらいいんやけど、その時間に来てもらっても困るって話で。
そうそう。
で、また電話口が、弱口の方というか、頼りない口の方だったんで、で、どうしたらいいでしょうって言ったら、私が聞きたいわって話になって。一応、冷蔵対応商品なんやから、センターで寝かしといてくれて、明日の午前中持ってきてくださいなって言ったら、ああ、じゃあそうしますと。他にどうするつもりだったんだと。
他に何かあるとでも思っていたのかっていう、ね。
まさか常温で会社の前置いていくとは言わんだろうな、みたいな。
そうそうそう。もうね、
朝来たらあれですよ、何かだったものになるじゃないですか。
なんかドロドロした臭いものになるっていう。
そうそうそう。そんな朝から物体 X 見たくないですからね。見るからにね、黒猫のあの、うん、まあ、てか黒猫が迷子になってるとギャグなのかって話ですけどね。
そうそうそう、うん。頑張れよ、トキオっていうね。
いや、そっちじゃなくて。
いう話なんですけど、
はい。
そのアマゾンですよ。
うんうん。
アマゾンでね、ものを紹介して、
はい。
我々の収入につながると、
うん、
我々が幸せっていうですね。
まあ我々と言いながら勝者一人ですけどね。
そう。どっちか、はい。ね、前ちょっと告知してましたけど。
ああ、そうですね。少し前にご案内を。うん、
商品をお互いプレゼンして、
うん、
で、その売上の金額、
うん、
その紹介した商品が売れた金額。
うん。
が多かった方がその月のアマゾンアフィリエイトの収入を総取りと。
はい。
大体これによってですね、我々のどっちかの収入がですね、
うん、
月額で、まあ、うん、多い時で7000円。
リアル。
少ない時で400円ぐらい増えると。
ご飯は増えるかな。
あの、お弁当屋さんの白米だけやったら余裕で買えるぐらいのね。
おかずないですね。
おかずなしでね。
はい。
もう日本中は米食うとったらええんですよ。
まあまあまあ、まあ、
もう麦とは言わんから米食うとけいう話でね。
まあ、白米美味しいですよね。
そうそうそうそう。なんですけども、それをやろうと。
はい。
いうことで、今回おすすめしようという話なんですよ。
うんうん。
どうします？珍しくアルさんからいきますか？
珍しくても、あれですよ。企画主が先言ってくれて、こっちついついできにくいですけど。
あ、僕からいきますか？ほな。
その振りは結構ハードルが高いな。
いや、もうね、だからね、僕ね、好きなもんしかどうせ紹介できないんですよ。
ああ、まあ、それどっちも同じでしょう。ああ、でもないか？
うん、今回割とね、あの、テストパターンみたいなとこありますから。
はい、はい、
はい。僕はもう、いつもおなじみ、竜慶一郎行こうと。
鉄板ですな。
はい。吉原御免状ですよ。
これは、勝気があるのが悩むとこですけど。
吉原御免状、勝気満々でしょ。
失礼しました。
代表作じゃないですか、竜慶一郎の。
一応、さっき勝負の筋では一応売れるものって言うんだから。
いや、もう、好きなもんしかどうせね。
うん。
うん、紹介できないですからね。
はい。
吉原御免状、どうなんでしょうね。有名なんですかね、これはね、もともと。
まあ、タイトル聞けばね、ああ、聞いたことあるねっていう部分はこっちもそれぐらいはわかりますね。
まあ、舞台化しましたしね。
あ、そうなんですね、あれ。
昔、劇団新幹線が。
おー、またビッグネーム。
はい。僕見に行きましたもん。
おや、あ、どうでした？
あのね、チャチかったです。
厳しい、ご指摘。
前ね、多分ね、うん、DVD 買った時ぐらいに、
はい。
あ、僕 DVD も買ったんですよ。
バッチリですね。
うん。ちょっとネタにしたはずなんですけど。
ほうほう。
あの、主演が、堤真一で。
おう。
あと、松行靖子とか。
はいはい、はい。
今日のことみとか。
ほう。
古田新太とか、まあ、古田新太当たり前なんですけど、劇団新幹線なんで、うんうん、で、舞台化して、っていうやつの原作というか、小説。
はい。
はい。吉原御免状ですよ。
ほー。まあ、愛読書的な感じですわな。
愛読書ですね。もうすぐね、僕が最初に買った文庫本がね、
うん、
崩壊します。
言うてましたね、前。
まだ吉原御免状崩壊してないんですよ。
でもまあ正直ね、そこまで読んでもらえたらね、そう、作者見降りというか、うん、本も喜んでるでしょとか言いたくなりますけどね。
影武者徳川家康は崩壊したんですよ。
じゃあ、マックスを超えたということで。
今2冊目なんですよ。買い直したんで。
いいお客さんや。
いや、竜慶一郎のデビュー作ですよ、吉原御免状。
あ、あれからなんですね。
そうですよ。1986年。
年ですな、結構。
はい。竜慶一郎が62歳の時の、
うんうん。
処女小説。
なるほど。
これがね。
はい。
まあ、僕、初めて読んだ中学3年生とか高1とかやったんですけど。
それは学校の図書館レベルの出会いですか？
いや、これね、僕ね、多分ね、一無庵風流記を最初に読んだんですよ。
お、それは紹介で自発的に？
自発的に。
はあ、はは
あ、あの、花の刑事の原作やからって言って。
あ、なるほどね。
うん。で、一無庵風流記すっごい面白くって。
はいはいはい。
で、あ、これはもう一からこの人のやつを読もうと。
あ、もうそこで惚れたわけですな。
惚れ込んで。
なるほどね。
で、吉原御免状を次に手に取ったんですけども、
うん。
まあ面白くて。
はいはい。
連れにもおすすめしつつ。
布教ですね。
布教して。
うん。
で、もうその時に言ってたのが、
うん。
もう初めてやと。
初めて？うん。
はい。こんな短い文章で、
はあ、
ちんちん立つ小説見たの初めて。
ほう、それは誰のセリフ？
僕。
あ、自身の。
あ、はい、もちろんだから吉原のお話なので。
まあまあそうですね、舞台はね。
割と頻繁にセックスシーンが出てくる。
ははははは。
うん、小説ではあるんですけど。
はいはい。
まあ、セックス&バイオレンスだ。
うん。
うん、バイオレンス？まあ。
バイオレンスいいですか？
剣撃ですよ。ちゃんちゃんバラバラですから。
うんうん。
だから吉原を舞台に、その、いわゆる遊郭の花魁？
はい。
とかと、こう、交わりつつ、
うん。
裏柳生と戦いつつという。
ほう、そういう話なんですね。
そういうお話なんですよ。
なるほど。
まあまあ、簡単にウィキペディアの一文紹介的な部分ぐらいで紹介されてる内容だけ言うと、
はい。
主人公は、宮本武蔵によって育てられた謎の人物と。
ほうほう。
で、宮本武蔵が死んだら吉原に行けっていう話を言われてたので、
うんうん、
吉原来たんですが、っていうところから、裏柳生との戦いに巻き込まれるっていうですね。
はい。
はい。で、実は、
何気にすごい話
設定だけ聞くと、
うん、
中二かっていう。
いや、今想像しながら絵がどんどん壊れていくんですけど。
で、めっちゃ強い。
ほうほう。
男前っていう設定なんです
よ。いいっすね。
うん、当然二刀流でね。
なるほど、野球ですね。
いやいや、二点一流です。
あ、そちら
宮本武蔵ですか。
ああ、失礼しました。
敵が野球。
あ、そうか、そうか。
はい。というですね、吉原御免帳。
ほう。
まあまあ、大体ね、後の竜慶一郎小説のプロットは全部入ってるっていうですね。
はあ、じゃあもう元祖にして、もう骨柱はもうガシリ組んであるわけですね。
そうですね。だからね、多分ね、竜慶一郎もね、司馬遼太郎とかの、
はい。
存在っていうのは多分に意識しつつ書いてるんですね。
はあ、影響もうもろもろ受けてるわけですな。
影響を受けたくなかったっていうのが実際あるとこやと思うんです。
ああ、難しいですね。
司馬遼太郎ってほら、司馬史観なんて言葉がありますけど。司馬遼太郎独自の歴史解釈っていうのが非常に強い上に、
うん、
うちの番組やサバラジオもそうですけども、
ほう
脱線に次ぐ脱線じゃないですか。
まあまあまあまあ。
押井守が初めて小説を書くときに、
うん、
司馬遼太郎で縁やったら俺でもいけるって言ったぐらいですから。彼なりの解釈の人物が、
うん、
まあ、司馬遼太郎らしく生きてそして死んでいくお話なんですけど、まあ、あれとはちょっと違うものにしたいなって思った時に、
はい。
まあ、竜慶一郎はネタ本として網野義彦を選んだと。
ほうほうほう。
で、これもまた網野史観なんて言葉があるような人で。
もうどんどんめんどくさいですな。
まあ、要はそのね、定着民と非定着民みたいなのが人生のテーマの人なんです。
う
ん
う
ん、
はいはい。
まあ、定着民と非定着民って言ったら割とどういうんでしょうね、ユダヤ人とかロマニーとかをイメージしてもらうと分かりやすいかも分かんないんですけど。
分かりやすいけど、イメージがぐらぐらくるな。
まあ、農民って定着するでしょ？
ああ、はい。
土地に依存するじゃないですか。
うんうん。
それと違って、まあ、例えば、運送とか。
ほう。
もそうですし、まあ、割と海上生活する人々もそうですし。
はい。
まあ、芸人って呼ばれる人もそうですけど。
ほうほうほう。
土地とは無関係に生きていく人たち。
流れてますもんね。
はい。これが、まあ、ある一定の対立構造も持ちつつ、
うん、
協力関係も持ちつつで、まあ、これまでの歴史っていうのは形作られてるよねっていう。
うんうん。
のを、まあ、研究してた人。
ほー。
うん、まあ、その流れから、一揆とか。
うん。
うん。そういうものを、まあ、分析したりするって話なんですけど。
はい。
まあ、それを、まあ、ネタ本にしつつ。
うん。
まあ、それと皇室の関係とか。
はははは。
っていうのを盛り込んだ、まあ、お腹いっぱいな、吉原御免帳。
なるほどね。まあ、でも若い時、いい出会いですよね、本当の出会い。そういうの出会いの。
そうそうそう。で、エロい。
問題なくですね。
抜けるっていうね。
は
あ。グンってきますからね。
そうきましたか？
そうそうそう。そんな。あ、でも、短いですね。10分ってもう経ってますよね、これね。
経ってますね。
あ、ってことは紹介ってこれぐらいでいかんとダメなんですね。
ああ、目安でするとそうなりますか？
そうそう。時間無制限でやったらダメでしょ、これ。
まあ、いつでもビブリオ的な話ですな。
そうそうそう。あ、まあ、あと、竜慶一郎、まあ、一点だけ付け加えるとですね。
ほう。
竜慶一郎の小説は大概未完なので。
はいはい。
作家生活数年で死んでますから。
ね、早くし亡くなれてて結構惜しまれてる声だけは聞こえてましたね。
いや、ね、割とね、ええ年で死んでるんですよ。
お年、おいくつなんですか、あの方は？
小説家デビュー62歳なんで。
そうそう、遅くにスタートしたってのは結構有名ですよね。
そうそう。で、66で死んだんです。
そんな早かったでしたっけ？
5 年で小説家人生を終えてるので。
まあ、逆に言うとあれですわな、そうそう書けへんですわな。
で、吉原御免帳続編があって、隠れ里苦外光っていう。
ほうほう。
のがあって、実はこれ4部作構成やったらしいんですよ。
なんと。
うん。で、4部作のうちの2部作までで終わってると。
ふんふん。
いうお話なので、まあ、その辺の余韻も楽しみつつ。
はいはい。
はい。これで楽しめたら、竜慶一郎の他の作品全部楽しめるので。
ああ、もう自信持ってたやつですね。
自信持って、クオリティも高いですから。
うんうんうんうん。
もともと文章で飯食ってた人が満を持して小説家になった人なので。
なるほどね。
ぜひとも、アマゾンで。
はいはい。
はい、買ってみてはどうでしょうかと。
なるほど。
いうプレゼンでいかがでございましょう。
はい、お疲れ様です。ありがとうございました。
さあ、アルさんですよ。
ああ、先に通って失敗したかな。なるほどね。ということはあれです。うん、今分かったのは、売れるためだとしても、プレゼンがしょぼかったら、その魅力が伝わらんってことですね。
そうですよ。そもそも番組としてっていうのもありますし。
はいはい。
滑ると僕が編集で切るっていうのもありますからね。
ああ、熱いですね。ははははなるほどなるほど。だからまあ、あれですね。聞き手の方にちょっと面白い話じゃないですけども。
うん。
ここでですね、こう、そのなんか、こびた系で売れるからこれでええやんってことすると大爆死するってことですね。
そうです、そうです。
なるほど。じゃあ、あれですね。さっき言ったのはもうマシンで言うと、自分の心の中から引っ張ってこう、もう売ることはできないってことですね。
いやー、なかなかそこで演じきれるのは相当優秀な人じゃないですかね。
はあ、なるほどね。じゃあ私はですね、提督の真似してカンコレとか言ったらもうボロボロになるわけですね。
そうそうそうそうそう。
ああ、よかった。
さあどうださ
あどうだ。じゃあとりあえず私の方からの紹介はですね、まあ多少タイムリーになったんですけども、
はいはい、
まあ知ってる方知ってるシリーズの、まあ漫画で、寄生獣をおすすめしたいなというのが、まあ今回のお題ですね。
おー、エウレーカではなく。
エウレーカではなく。まあね、新作もアニメ化の話になってますけど、まあ、寄生獣もね。
骨の音でもなく。
夏子の店でもなく。まあ、そういう横道はいいんですよ。
これ相手を邪魔してなぼると
思う。あ、そういう試合もあるんだ。そうか、さっきは真面目うなずいただけで失敗したな。
ビブリオバトルとは違うんですよ。
あ、敵がいるわけですね、今回
は。泥試合は OK ですからね。
そういうふうに言うとだな。
寄生獣。
まあ、とりあえず、あれですわ、寄生獣の話ですけども、
うん、
どうなんでしょうね。結構古いんで、知らない方は知らないっていう風になっちゃうんですよ、多分これも。
そうですね。これ何年ぐらいですか？
講談社アフタヌーンのモーニングのオープン増刊か。結構古いな。1988年で書いてありますね。
これだからアフタヌーン創刊された時ぐらいから載ってたんですよね、多分。
ですね。これたまたま私、いとこの兄さんが持ってた部分なんで、リアルタイムで2巻ぐらいから知ってたんですよ、
うん、
存在を。
うんうんうんうん。
そっからずっと追っかけてて、で、うん、まあ、愛蔵版とかがね、バンバン出るんですけど、
うん。
まあ何回も多分姿を変えて本としてはずっと出てて、で、うん、多分漫画が好きな人は名前くらい聞いたことあるんちゃうかっていう存在ですよね。
そうそうそう。だいたいね、漫画研究部とかの部室に行くとね、
はい。
アキラの横あたりに転がってましたよ。
それでね、まあまあ今回はまあ思い入れの話ですが、あんま形関係なしで喋りますけど、
はいはい。
結構漫画好きやったらこれ読んどかなあかんやろとか、これ読んでんやつモグリやみたいな時にこれ名前使われることあるんですけど、
うんうん。
ほんまに好きやったら別にそんな形どうでもいいよねって話ですけどね
。まあね。
うん。で、まあ今回ね、曰く付きですけど、まあ映画と、まあなんとまあアニメも一緒に企画が決まったって話ですが。
で、これね。
はい。
まあ正直、グロい漫画じゃないですか。
まあ、間違いなくグロとバイオレンスは外せない漫画ですね。
うん。もう、あれですよ、バイオレンスっていうのはさっきも言いましたけど、
うん。
エロがなくてグロに変わる感じじゃないですか。
こっちエロないですからね。
エロないですよ。これで抜けたら大したもんですよ。
抜くとこは何ですか？食われるとこですか？
パフォーとかその辺で抜けるとかっていうね、人は相当な変態さんなので。
衝撃でしか、そのエロすらないな。
ねえ、また男も女も顔一緒やし。
今でも一緒ですよ。まあそ
う
そうそう、とりあえず、あれですよ。ストーリーの説明はする方がいいのかな？まあ、簡単に言うと、あれ、地球外生命体が、まあ、降ってきて。
うん、あれ地球外なんですか？
外から降ってきませんでした？
外から降ってきたのかもしれないなってきたぐらい。
地球の意志でっていう話やから、うん、あれか、外ではないっていう概念だな、あれも。
うんうんうんうん。なんかよくわからないね。
まあ、要は、確かにまんまですね。謎の寄生生物でいいですな、だった
ら。そうそうそう。謎の寄生生物に寄生される。
そう。で、普通は寄生する先は人間の脳なんですけども、
うん、
まあ主人公でいう、まあ泉真一という高校生は、うん、たまたまイヤホンかけて音楽を大音量で聞いとったせいで耳から侵入されなかったと。
うん、うん、うるさって言ってね。
そうそう、それで、 まあ他から侵入を試みて腕から入ってきたんだけど、それを、うん、まあコードでぐるぐる巻きにしてですね。
気づきよったと。
そう、なんとしてでもこの、止めたろうと思ったら腕に寄生されたという変異体になると。
そうそうそう。普通はもう完全に乗っ取られるところが。
そうそうそうそう。
なんか、ようわからんものが右手に取り付きましたよと。
うんうん。
いうことから。
ね、で、イレギュラーになった主人公は、うん、まあ、寄生生物と同居する人間という話なので、
うん。
まあ、どちらから見てもね、異端であるという部分と、
うん。
まあ、あの、秘密を知ってる人間の意識があるということは、簡単に言うと邪魔者なわけですから、
うんうんうん、うん。
完全体の寄生生物から見ると敵ということで、消しにかかられるわけですよね。
そうそうそうそう。
で、まあ、一般的に、まあ、高校生生活で学生の蔓延する生活の中に、うん、その、うん、寄生生物、まあ、彼も完全に化け物なんですけど、それが、うん、まあ、日常に来ることで、だんだんと、血生臭い、うん、ドロドロとしたバイオレンス世界に引き込まれていくと。
そうそうそうそう。
バトルもんなんですけど、うん、ヒーロー色ないんですよね、この漫画には。
そうですね、主人公別に強くないですからね。
はい。で、うん、またまあ、その、今回右手についてるんで、まあ、右、うん、まあ、アメリカと左になってるんですけど。
あ、そうかそうか。
あ、漫画逆から見ますからね。
え、名前もそうなんですか？
あれは確か、ライティかレフティかどっちかなってるんですよね、あれだったり。多分その辺ですわ。
うんうんうんうん。
だからまあ、一応鏡で言うと反転してるか、そういう風になってて、向こうでは名前がそうだと。うん、
アメリカ版の場合だとね、あの、言語が左から書く言語やからね。
そうそうそう、開きが逆なんだよね、漫画の。
そうそうそう、あの、鏡写しの絵になるんですよね。
ですです。まあ、作者もね、うん、ずっと右や左手書いてますけどね。鏡写しながら書いてるんで。
あ、そうですね。
はい。
そうそうそうそう。
で、まあ、結局ですね、だんだんその、所在が知れてくると敵もね、
うん、
意識体で繋がってだんだん徒党組んでるんで、
うん、
まあ主人公と右チームという部分に関する部分と敵チームののはだんだんと戦いになってくるわけですよね。
そうそうそうそう。
で向こうも一応知的生命体なので、
うん、
コミュニティを作ったり、
うん、
まあその職業的な部分でつるんだりとかで徒党組んで、うんうん、だんだん政治的だったり。うん、軍団的な制圧をしてきて囲ってくるわけですよね、
うん。なんかうまいこと人間世界を取り込もうというね。
そうそうそうそうそう。
うん、うまいことしようとしてくるっていう。
で、限りなく人間にそっくりだけど人間でないっていう部分もなかなかホラーテイストが高いですよね。
そうそうそう。なんか異形のものが。
そうそうそう。
異形のもの同士でっていう戦いにね、だんだんなってきてと。
で、結構リアルなのは、そのミキーっていうのは、知的好奇心は強いけど、攻撃型ではあんまないので、
うん、
結構相棒的に喋るんだけども、やっぱその超能力的に主人公がパーッとやってパーッと勝つっていうのがなかなかないっていうのがベースで、
うんうんうんうん、
結構基本苦戦しながらなんとかやっていくっていうタイプなんで。
いや、なんとかっていうか、基本死にかけてますけどね。
まあ死んでますけどね、一回。
そうそうそうそう。ズドンってね。
では、この作者のまあいいところというかあれなんですけど、お約束外すですよね。うん、なんとかなるやろと思ったらならないっていう。
あのね、元気やった人が次の子まで首飛んでたりとか割とする人じゃないですか。
しますね。
剣が飛んできて胸にトスって刺さるとかね。
そう。本当になんだろう、うん、いい意味であっさり死ぬっていう。
割と主人公と仲良くなった女の子は、
うん、
次の次の回ぐらいであっさりひどい死に方しますからね。
しますね。
今やってる漫画とかそんな感じですからね。
そうですね。まああれ戦争もですか、うん、もろですね。
まあまあまあまあまあ。
でまあ結構この寄生生物の存在というか設定が好きなんですけども、
うん、
頭について人間だけど人間ならざるものになってる、うん、けど体は人間なんですよね、
うん。うんうんうん。
だから最強の生物である素養はあるんだけど、うん、体は貧弱な人間のままっていう話ですが。
そう。だから結局のところその人間を駆逐するというところにはっていう話をするとちょっとあかんのかも。言い過ぎか。
まあまあいいんじゃないですかね。まあ古い作品です。ネタバレはもう気にしませんけども。
うん、
結局まあ体を破壊、要するにまあ心臓を貫くとかですね、致命傷を与えるとか、出血多量すれば勝てる。
うん、
ただ頭から来る攻撃は人間の度外視レベルだっていう部分なので。
そうそう。
強さと脆さのこのなんか同居してる感も。
うん。
弱点は脆にあるんだけど、なかなか倒せないという部分。
うん、うんうん。
で、主人公も最強やけど、右手だけ最強という部分で、人間では人間であるとよ。
右手だけ最強で、なんかあの、中学生の男子は大概右手の方が太い的な意味合いに聞こえてまいりますけどね。
で、あと結構あれですよね、リアリティですよね。本当になんかこういう風になった時には、っていう部分で、一番初めにまあ、七種の寄生生物 A っていうのが学校の中乗り込んでくるんですけど。
うんうんうん。
こいつは完全にもうテロですよね、ほとんど。
うん、割と、どういうんでしょう、あの、思いつきで動く感じの。
そうそうそうそう。
うん。
で、やっぱりその、向こうも頭がいいやつと悪いやつってのは結構おるのが個体差で面白いですよね。
うんうんうんうんうん。
で、まあ、その頭の悪い A はとりあえず暴れるだけ暴れてやられるって話なんですけども、
うん、
ここのこの寄生獣のいいところは、全然穏便に終わらないっていう。学校の中生徒半分ぐらい死んでるっていう。
そうそうそう。大事件やっていう、
ね。うん。
大体ね、タクマ守る8人分ぐらいの被害を与えていきますからね。
そうですね。8タクマ余裕で言ってますね。
あ、
だから、結構 A がリアルだったのはね、
うん、
その先生が何でお前はって話で入ってくんじゃねえよって話の時に、
うん、
その、どけたり切ったりするのは簡単ですけど、パンチすると手が粉々になるっていう。
ああ、そうそうそうそう。
で、人間はもろくとあかんなって言うけど、いや、そのお前の体やからもうちょっと自重せえよって話ですけど。
そうそうそうそう。
その辺のアンバランスもね、その無機質で、うん、まあ、感情がないとは言ってますけど、
うん、
感情ないことはないよねって設定で言うとあそこ難しい表現ですけどね。
多分ね、この辺ね、岩明仁っていう人の、
うん、
その寄生獣以前のもう一つ売れてない頃の、
はい、
漫画におけるその表情を描き分けるの下手くそよねって多分言われてるはずじゃないですか、この人って。
まあ言われてる可能性はありますね。
ね、そこを逆手に取ったなっていう感じはありますね。
うん、でもあれはいい味ですし、今まで結構生きてる感じになってくると、あの人芸風になってますもんね、すでに。
そうそうそう。だからフーコのいる店とかはちょっと表情の描き分けができていなさすぎて読みにくいじゃないですか。
ああ、まあまあ読み切りテイストが全開でしたからね。
で、それが骨の音の時の、
うん、
なんかちょっとごつい単発の兄ちゃん出てくる話あったでしょ？
はいはいはい。
あの話ぐらいでそれを不気味さに転化するっていうところに気づきよったなっていう感じしません？
で、七夕でジャンプと。
そうそうそうそうそう。うん。いうところな気がね。
そうですね。で、やっぱりまあ、うん、結局戦っていくんですけども、やっぱりその、うん、だんだん巻き込まれてもらって困るところまで来ると、
うん、
やっぱこの辺のヒーローもんでいう大きな壁、
うん、
だんだん接近されて身元が割れると、うん、プライベートのデータがバレて家まで来られるっていう部分で家族が巻き込まれる話ですよね。うん、
はいはいはいはい。
でまあネタバレ隠しませんかあれですけど、まさかの、うん、そのまあ寄生生物自体は一回乗り移ってしまうと母体と融合するんで、
うん、
体がめげてしまった時にまた別の移ろうかというと拒否反応が出ると。
うんうんうんうん、
で、男だったら男だ。女だったら女で、
うん、
そっからあんま融通聞かないって時に、
うん、
まあ、たまたま、ね、あれは何でしょう、リア充のカップルかなんかがドライブしとった時でしたっけ？
ああ、
ね、
うんうんうんうんうん。
ちょっとこう、遊んでたらね、ドライバーの方がよそ見してガーンと行って、車の中でこうカップルが大破したら、
はいはい。
片方は寄生生物やったと。
うん。
で、同乗者死んどると。
うん。
で、自分の母体も死んどると。
うん。
どっかに引っ越さんとわし死ぬと。
そうそうそう。
そしたら、なんか、慰安旅行に来てた主人公夫婦でよかったでしたっけ？
主人公の親夫婦。
ね。旅行でも行ってきなはれっていう部分があって、
うん。
最近そのパラサイト事件、まあ、寄生生物が殺人事件したのが社会現象になってるんですけど、
うん。
まあ、大丈夫やから、まあ、その温泉でも行って当時でもしてきなはれと。
そうそうそうそう。
行った先に、たまたまその事故が。
なんか、伊豆かどっか行ってたんですかね。
そうそう、その辺ですよね。
うん。
で、行ってたらもうそこで嫌な予感がしてると、あの作者なんで、ほんまにやってしまったのが、
うん、
お母ちゃんが、
うん。
殺されて、寄生されて、敵になって帰ってくるけど主人公はそれが信じれなくて、
うん、
まさかね、母さん何言ってんだよって話になった時に、
うん、
右は警告するんですよね、
うん。
あれは母親によく似てるようだが、全く別も敵だと、殺さんとお前死ぬぞと。うん、
あのね、この人のね、
うん、
本はね、
うん、
大概嫌な予感したら嫌な予感した通りに嫌なこと起こりますから。
しかもスマートに起こりますね。
そうそうそう、ドストレートが飛んでくるんですよね。
うん、
東尾なんか顔機嫌悪いから次ぐらいデッドボール飛んでくるな思ったらこめかみに飛んでくる感じなんですよ。
死んでしまう。まあ乱闘で済みゃいいですけど、それはやばいですね。
うん、もう愛好か東尾かっていうところじゃないですか。ヤクザ度合いが。
まあ別にどっちでもいいんですけど、危ないってことはよく伝わりますわ。結局まあお母さんはね、
うん、
家帰ってきたら、
うん、
鍵開けるとこはいいんですけど、靴履いたまま上がってくるじゃないですか。うん、
はいはいはいはい。
で、母さんどうしたんだよって話ですけど、主人公も呆然としてますよね。
そうそうそう。
認識してるけど認めたくないと。
うん。
で、右はもう防御行動と攻撃に入ろうするけども、
うん。
うちのお母さんなんだから何すんだと、邪魔すんだと。
そうそうそう。
でも攻撃すると死ぬぞって言ってんじゃねえかって言うけど、うっせえよと。
うん。
そしたら次のコマね、まあ、クリティカル心臓とすと。
ねえ。いや、だからあの辺がなんかその今でやってるヒストリエとか。
はいはい。
あの辺の、 どうですかね、ある日突然身分が変わる的なね、
うんうん、
うん、ところの気持ち悪さと同じように、なんかその一気にこう不気味な空間に突入していく感はうまいなとは思いますね。
スイッチが入りますよね。
うん。
で、あれをきっかけに結局親でありパラソルテレという部分の宿敵と戦うっていうドラマからの部分と、
うん、
その結局死んでしまった人間体を寄生生物が修復するっていう、まあ、ある種ドーピングがあるせいで、うん、さらに異物になっていく主人公がどうなるかって話ですよね。
そうそうそう、あれだから割と前編後編のちょうど境目みたいなところで、
そうですね、
うん、エピソードとしては後から読むとおもろいな、うまいなって思うところ
で、ね、で、あれでもう超人化したら敵がおらんと思ったら、うん、ね、究極合体ゴッドマーズ的なもの出てくれば、
そうそうそう、
まあ6シーンじゃなくて5ですけど、あれは。
うんうんうん、
あとはあの人間側もね、顔ぶれがついてきて、うん、あ、平和なと思ったら、あのお方が。
すごいですね。今回あの、アルさん、浜村順張りに全部良い勢いですね。
うん。まあまあまあ、浜村順が乗り移ったわけではないんですけども。で、まあ結局。
さて、その最終話において、と対峙した主人公がどうするのかっていうところまで言ってる感じの。
まあ結局あれですよ。あの、ウルトークできんかった。いかに好きかを言うだけだった話に切り替わったんで。うん、
なるほど、なるほど。
ねえ、だからまあ、あれを見てもらうと、結構今見ても深いし、まあ、絵柄とか古さの部分さえ、問題がなければ、今でもおすすめしたいという部分に、まあ、一気に言ってしまえば、本がね、何回出て愛蔵本になってもなかなか買うのもしんどいし、借りるのもしんどいした時に、まあ、Kindle 版が出て Amazon で買えると。
お、なるほど。
そしたらまあね、お安く買って、ザザッと読んでみて、まあ、アニメ化もするし、映画化もするし、まあ、映画化怖いかもしれんけど、
映画が山崎隆ですよ。
あの山崎先生ですね。
そうですよ。リターナーでおなじみ山崎隆史。
いや、やめてください。リターナーやめてください。いろいろとね。
オールウィズ言うたれよっていう話ですけどね。
でも、オールウィズ私嫌いですから。
ね、日本の CG の第一人者を辞任する、あの山崎隆史が。
まあ、その冠はまあ、嘘ではないんですが。
あくまで辞任する山崎隆史が。俺は決して認めないぞ、山崎隆っていう。
あと5個くらい出てくるでしょ。で、まあ、いい機会なんで、ぜひ読んでほしいなっていう部分があってですね。
そうですね。K20 でおなじみの山崎隆。
やめる気ないんや、やっぱり。
金城武史が主演。
実は好きでしょ。
え、結構詳しいな、お前、山崎隆についてっていうね。
まあまあまあね。いろいろとまあ、有名な監督さんなんだよね。ただまさかね、そうそうそう、ハリウッドの権利が切れて帰ってきてこっちでやるとは思わなかったんで、いろいろとびっくりなんですけど、ね。
そう、もともとハリウッドでやる予定でね、権利向こうに売ってたのが向こうで作れまへんわ、はいはい、
うん、
帰ってきたらですよ。
うん、
大病人のあの最後のあの夕焼けがブワーって鮮やかになるシーンを作ったでおなじみの山崎隆が珍しく褒めたぞ。
一個だけ
詳しいなお前って言ってね。
まあまあまあ、オールエズに関しては見た方だいぶ多いですからね。
そうそうそうそう。
で、まあね、私が大好きなね、田村というパラサイトを見て、もう一回こう泣いてしまってもいいじゃないかって話でね。
はいはいはいはい。
まあこれが伝わってね、共感してもらったらいいかなっていう部分で、まあ単価はどうこうとか売れたらというよりも、まあ寄生獣はこのタイミングで宣伝したかったな、みたいなのが強かったと。
なるほど。
はい。
はいはいはいはい。というあたりで10分ぐらいですか。もう結構語ってんのかな。
多分合図知りてもらったらだいぶ伸びてますね。
あのね、僕の山崎隆史トークがあるのでね。
まあまあ監督はいいですけど、
うん、
まあ脱線するんだったらあれですよね。あのどうせだったらそのハリウッドツアーでガイバーとかも帰ってけへんかなと思いますけど。
あ、そうですね。あの最初の実写化の時はマーク・ハミルがやっていたガイバー。
設定めちゃくちゃですからね。いや、年代もね、結構月刊のキャプテンあたりで言うと、まあ同じぐらいで長いなっていうのと、
そうそう。
あっち終わってないですけど。
いや、ほんでね、寄生獣とガイバーはね、作品の雰囲気が非常に似てる感じはありますわ。
うん、結構ね、似てるというか、うん、そう、ストーリーテリングで言うと、巻き込まれ方とか戦い方とか、
うんうん、
で結構あれも完全懲悪じゃないじゃないですか。
そう。あとは、あの、人知れず社会が変容していくところとかね。
そうそうそう。最後の統一されちゃいますからね。うん、珍しい話ですけど。
ガイバーは一回負けますからね、
うん。これもまあ似てますよね。主人公サイドが全敗ですが、完全に。
そう。
で、しかもあの、世界統治をされてしまうっていうのは結構仮面ライダー系ではないんですけど。
まあ、あの、元々の原作で言うと仮面ライダーなんかは、もうそもそも統治してる人とかがショッカー作ってる話ですからね。
あ、そうか。そういうとまたテーマ変わるのか。
そう。あれはあの、政府の偉いさんとかが作ってる秘密結社なので。
はいはいはい。
うんうんうんうん。
で、あれもね、アニメやってて、OVA とあれで2段やって、実写もやってて、うん、で、みんな不完全でしょ、うん、全力で、あれからどうやねんって言ったら原作まだやってるって話ですから。
ガイバーですか。
そうそうそうそう。
ああ、ガイバーはね、うん。
なんとかならないですかね。
いつまで経っても村上さんが戻ってこないでおなじみのガイバーね。
村上ね、名前が呼びにくくなってから出番が減ったっていう。
うん、あの、島と同化してる人の名前がいつまで経っても覚えられないでおなじみのガイバーね。
うん、まあ、あの人もどんどん鍵嘘になってますからね。
死んだでしょ、あの人。
死にましたけど、私も最近新しいの読めてないですからね。
ワルプ、なんかそんな名前とかいう。ワルフェ、なんかね。
うん、なんとなく覚えてますけど、多分喋れない。
あの、髭いっぱいある人。
はい。ああ、ドクターか。
いや、ドクターじゃなくて、あの、大きくて島と一体化する人。
あ、近い。はい。
という、寄生獣、おすすめと。
はい、おすすめですね。
さあ、どっちと。
ねえ。
うん。吉原御免状は一冊です。
単品できましたか。
まあ寄生獣はね、どの巻売れても OK にしましょうか。
うん、そうですね。まあまあとりあえず10巻ですね。手頃感はあると思うんですけどね。
うん。なかなかね、スッといける。
うんうん。
一気読みできるレベル。
まあちょっとね、さっきのエログロの話じゃないですけど、まあちょっと抵抗がない方にはちょっとまあハード系の絵ですわな。
いや、グロ入門ぐらいですよ。
十分ですかね。
うん。グレムリンの3倍ぐらいしかグロくないです。
グレムリンはな、可愛いとこもちょっとあるんだけどな。
のでね。
はい。
まあまあ、例えばあの、まだ8巻だけ読んでない人とかもいるかもわかんないので
。そこ読まず終わった人、なんか友達になれないな。
まあ一つよろしくと。
はい。まあ完全版がちょっと8巻らしいですね。
なるほど、なるほど、はい、うん。で、これで、そのちょうど1ヶ月後ぐらいにまた発表しつつ、また新しいのを紹介しつつということで繋げていきたいなという。
ですね。で、この手探り感の中で次はどうしようか、ある程度考えろってことですね。
そうですね。もうぼちぼちね。
はいはい。
はい。というところでございますけれども。
はい。
はい。まあまあね、その、これをお勧めしてはどうだいとかですね。
うんうん。
うん、いうのがあればメールをですね。メールアットマーク sgmx.info。
はい。
mail アットマーク sgmx.info。
うん。
ツイッターのハッシュタグですと、シャープ桜がマキシムまでと。
うんうん。
はい。一つよろしくお願いしますと。
ですね。
いうことで。
はい。
はい。
皆さんこんばんは、山本です。
旅の情報をお届けしよう。
カオさんブログに来ておりまして。
今、我々フィリピン
に。バルセロナに。
バルセロナも全然できる。
恐怖の女子。
今何を聞いてる
サラエボ行ったらですね、イバナハウスに泊まろう
と。いつみ、イバナサラエボ。
どうぞ、バー。
どうも、煩悩全開でよろしくお願いします。
カナルもそれと一緒待って
た。アンドリーンって言われました。
トリカゴ放送で今すぐ検索。
それではトリカゴ放送始まります。